自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
わーさてさて、さえさん。
はい。
5月に大阪で開催された木桶による発酵文化サミット in 阪神に行ってこられたそうですね。
行ってきました、大阪まで。バンカフェで米屋大阪まで行ってきました。
ねえ。
すごい行動力。
ねえ。
ありがとうございます。
よく行ったね。
ね、よく行きました。なんか、ね、文化を愛する情熱で。
ああじゃあやっぱりその情熱で行こうと思ったんですか？
うん、そうですね。そう、自分でお味噌とお醤油作っていたので、なんかそのルーツとか、
はい、
もともと作ってた人の思いとかにすごい興味があって、旅先で蔵巡り、あの蔵のお醤油屋さんとかお味噌屋さんとかを行くようにしていて、そしたら、そう、あの今回大阪のデパートの片隅で木桶の職人さんが日本全国いろんなところから集まってやるイベントがあるよっていうのを、あの職人醤油さんっていうお醤油屋さんのブログで知って、で、この職人醤油さんっていうのが、なんか面白い高橋万太郎さんっていう方が始めたお醤油屋さんなんですけど、
はい、
その方が、そう、お醤油のに興味があって蔵を回っていて、で、そう、日本にそういう小さな蔵があるのは お醤油業界の1割 1% ぐらいなんですけど、
はい、
その蔵のお醤油をみんなに知ってもらいたくって、もう100種類以上あるのかな、 100ml のボトルにいろんなお醤油詰めて販売してる、面白い、あのお店があって、その方が主催していたんですけど、私のお味噌、お醤油講座の時も、あの日本にある薄口、濃い口、再仕込み醤油とか、いろんな醤油を一本ずついっぺんにその職人醤油さんの取り寄せてみんなに味見してもらうんですけど、
はい、
その比べて、そのお醤油の舐めてみて、木桶にすごい興味があったので。
あ、そうだったんですね。
蔵で作るのは 1%。
そう。
って言った。
うん。あの、みんな市場で買われているお醤油の今 1%。
うんうん。
あ、1% しか買われてないっていうか。
あ、うん、
うん。
だから、蔵で作る。木桶で作るのが。
あ、そうだね。被災地的にそうだ。木桶で作ってるのが 1%。
うん。だから、珍しい作り方、伝統的な作り方は、
そう、
すごい減ってきてるよっていう。
あ、うん。
こと。
うん。
はい。
うん、そういうこと、
伝統的なやつを学びたいから行ってきた。
行ってきちゃいました。発酵仲間も参加して楽しかったって、去年もやってたイベントで楽しかったって聞いてたので、
はい、
うん、今年はそれを知って1週間後にそのイベントがあって、もう行くぞってバババッと飛行機取って行きました。
お
イベント一週間前に知って行ったの。
そう。
あ、そうだったの。
10日ぐらい前かもしれない。
おうおう、うん、
はいはい。もう直前で。
あ、ええー、あ、数ヶ月前から狙ってたわけじゃなかった。
じゃなかった。
気になってはいたんですね。
気になってました。去年からみんな楽しいよって発酵仲間は言っていたので、ただ、そう、そこまで行くのがちょっと大変かなって思っていたけど、今年は。なんか、行ってみたい欲に負けて。
お
ー。負けたのか、勝ったのか。
はい、そんな感じでした。
ではでは、この気になるサミット、どんなイベントだったんでしょうか？
ね、各地の、あの、お醤油とかお味噌とか、日本酒の蔵の方とかも来てて、その、蔵人さんたちが、 今国内のこの木桶の調味料が 1% しかみんなに知られていない、買われていない、その現状をちょっと上げるために国内でみんなが買ってくれるのを 1% から 2% にしたいとか、そういう思いでみんなに知ってもらうために木桶のお醤油屋さんとかお味噌蔵さんとかが手を組んで木桶発酵サミットっていうイベントをやって、関西とか東京とかで知ってもらおうっていうすごく熱いイベント、
うんうんうん、はい、はい、木桶で作るものを広めていこうっていうイベントですね、うん、
これ先に質問がありまして、はい、木桶っていうのは木で桶を作ると思うんですけど、はい、漏れないんでしょうか。
ああ、なんか最初は液体でも漏れないらしくって、昔は新桶、新しい桶って書いて新桶なんですけど、新桶を酒蔵さんが買い取って、酒蔵さんで何年か使ってると液体が漏れてくるそうなんです、
うん、
そうするとお味噌屋さんとお醤油屋さんが買い取って、お味噌とかお醤油の麹菌って、その穴、
隙間、
そう、木桶の板をこう組み合わせた隙間を菌が塞いでくれて、お味噌とかお醤油とか漏れなくなる。
すげえ。
すごいですよね。こういう、なんだろう、こう循環し、リサイクル、リサイクルで循環して、で、吉野杉は150年間、木桶使えるんですって。
すごい。
実際、小豆島の山六醤油さんとこで見せてもらったら、本当にボロボロ、一見ボロボロなんですけど、でもこれも使い切れなくなるまで使うって言って、150年超えた木桶を使っていて、なんか、ね、すごい。
本当ですね。
はい、
菌も熟成しまくってそうですね。
うん、うん、うん。本当に蔵にしか出せない味ってこういうことなんだって、分かってきた。
三つくりさんのその素朴な質問素晴らしいですね。
お、ありがとうございます。よかった。遮っちゃったかな。
全然。
話長いですね、私が。
いやいや、でもちょっと今のでなんかすごい、うん、気になっちゃいましたけど、そのお酒を作っている酒屋さんからいただくってことですか？
中古を酒屋さんから買えたら、酒屋さんもきっとすごいお金払って、木桶ってすごいでかくて、
はいはい、
何メートルかわからないんだけど、3、4メートル、縦3、4メートル。で、男の人が何人、5、6人手広げてこうやって、囲めるぐらいの大きい桶なので、すごい高いんだと思うんです。しかも吉野杉を育てるのに、多分100年とかかかってると思うので。だからね、きっとそれを中古で買い取って、酒屋さんにお金払って中古で買い取ってみたいな、そういう感じで。
そういう。こう流通というか流れがあるんですね、
うん、あったんですって。でも今はもうタンクで作ってるから、うんうん、そう、そのオケ自体が手に入らなくなって、
うん、
だから今想像聞いて想像したのは、そのタンクか、タンクをできるようになって、すごい木桶なんていうめんどくさいものを使わなくても作れるようになった、たくさん大量生産できるようになったんだけど、やっぱ木桶でしか出せない味があって、この味がされていくのを残そうとしてるんですかね。
そう、そう、そして、そう、なんかすごいなって思ったのが、ちょっとどこまで喋れるかっていう感じになってきちゃったんですけど、2009年に小豆島の山六醤油さんっていう醤油屋さんが、
はい、
木桶、新しい木桶を買おうとしたんですって。そしたら戦後木桶を、新桶を頼んでくれた蔵はあなたが初めてだよって言われて、その時点で職人さんが一社しかなかったっていうか、
その木桶職人さんがですか？
そう、そう、そう、木桶職人さん、木桶を直してくれるこう会社っていうか、だから新桶作ってもメンテできないとどうしようもならないって言って、山六さんが一回その桶を、新しいのを何個か買ったんですけど、
はい、
自分が身につけて修行しないといけないっていうことで、なんか銀行からたくさんお金借りて、もう一個新しい、もう一個じゃないね、いくつか新しい木桶を頼んで、それを職人さんに教えてもらいながら、自分がお友達の大工さん連れてって、一緒に弟子入りして新しい木桶を作って覚えて、山六醤油さんが木桶職人さんを育ててるっていうか、そんな、すごい、
すごい。
壮大な話だ。
壮大な。
まだ本題には言ってないけど。
かっこいいですね。
めっちゃかっこいいです。 それもあって行きたかったっていうか、そんな熱い人たちが集まってるイベント。
へえ、山六醤油さんもいらっしゃったんですか？
いらっしゃいました。
おお、そうなんですね。いや、それは行きたくなりますね。
行きましたね。
へえ、ありがとうございます。じゃあ、その会場では、どんなものが販売されてたんでしょう？
お醤油、日本全国の蔵のお醤油、再仕込み、濃い口、薄口っていう、日本に5種類ぐらい大まかに分けてお醤油あるんですけども、そのお醤油が販売されてて、あと、お味噌、木桶で仕込んだお味噌が販売されてて、はい、あとは、お醤油で味付けたおせんべい、いろんな、こう、薄口醤油、濃い口醤油っていろんな蔵の、醤油で味付けたおせんべいがあったり、うん、あとはポン酢とか、米麹を工房にして作るパン屋さんがいるんですけども、はい、そのパン屋さん、木桶で甘酒とか麹とか全部作って、それをパンにして売っていて、そのパン屋さんを来ていて。
珍しい。
そうなんです。お酢屋さんとか酒蔵さんとか木桶職人さんも、もうなんか本当に日よけにまつわる皆様がいらしてた感じでした。
わー、結構世界は広がってるんですね。
すごいことだと思って、はい。ちょっとずつやっぱ職人さんも増えてきてる、なりたいっていう若い方がいらっしゃるみたいで、いや、すごいです。
素晴らしい。はぁ。じゃあ、さえさんは、まずは何を見られたんでしょうか？
まずね、お味噌のブースで、お味噌のところに立ってたら、もう職人さんが自動的に声をかけてくれるっていう、なんかもう昔のね、今日いいの入ってるよみたいな、そういう感じの雰囲気のするところで、その豆味噌を見てたら、豆味噌も1年ものと2年ものと5年もののお味噌があって、その説明してくださったりとか、使い方も説明してくださったりとか、蔵の様子とか豆味噌を掘り出す大変さの話をしてくださったりとか、ラビタさんと喋りながら豆味噌を回って、その後はお醤油を見てたら、やっぱりお醤油の方が声かけてくれて。仕込みの話とか、このお料理にはこれが合うよとか、ラビトさんが説明してくれてるので、めちゃめちゃ面白い感じで、はい、感じで回り始めました。
味噌も醤油も、ね、本当にいろんな種類があるそうなので、そこを行くだけでも、もうかなり時間使いそうですね。
そうなんです。
なんか2日間行ったって言って
た。そう、2日間丸々行って、ずっとなんかいろんな方が話しかけてくれてるから、ひたすら話を聞き続けてて、また皆さんも自分の蔵に熱いから、なんだろう、話、するよっていくらでもって感じで話してくださるので、めちゃくちゃ勉強になりました。
本当ですよね。めちゃくちゃ勉強になりそう。ねえ。で、先ほど、木桶でパンを作っている会社があると、ね、おっしゃってましたけど、そういうなんか珍しい蔵元さんとか、面白いなって思ったものとか他にありますか？
木桶のパン屋さんの続きなんですけども、はい、木桶のパン屋さん、もともといつもはプラスチックの樽なのかな。で、麹を自分のところでお米を蒸して麹を作った後、そのプラスチックの小さなバケツみたいな樽を何十個も並べて、で、それをかき混ぜながら甘酒、少しずつ発酵させて甘酒にして、
はい、
で、甘酒から酵母を起こしてパンを焼くんですけど、うん、工房を起こすために1ヶ月ぐらいかけてるみたいで。バンバン焼けるまでに1ヶ月と18時間かかるパン屋さん。
もうめちゃくちゃ感謝しながら食べないとって感じですね。
本当思いました。味に輝くって書いてミキパンさんっていうところの、職人さんが来ていらしたんですけど、
はい、
なんか、いつまででも話聞いてたいぐらいの、この、その工房をこんだけ時間をかけて、元種を起こしていくこと。元種っていうのは、パンを起こすためのイーストの代わりの酵母、
うんうん、
酵母が出来上がったら発酵してる、酵母が、米麹が発酵して、甘酒が発酵して酵母が出来上がったら、それを小麦に混ぜて、この膨らむようにこう時間をかけて、酵母を入れて、粉を混ぜて、それを何時間か何日か、ミキさんはわからないんですけど、置いて、で、膨らんだら、また、 酵母と粉を混ぜてまた膨らましてって、少しずつそうやって酵母の力を使って膨らましていくことで粉も分解されていくんですって。麹菌って、あの、ものを、タンパク質とか炭水化物を分解する力を持ってるので。
はあはあ、
だから、そう、あの、食べ終わった後にちょっと重くないパンっていうか、うん、昔ながらの天然酵母ってそういうことなんですって。
うん。
うん。だからそうやって粉を食べやすくするっていう文化がパンを作るみたいなことみたいなんですけど、うん、その、1ヶ月と18時間っていうのにめちゃめちゃ感動し、他にも木桶でソースを作る蔵の方がいて、
はいはい、
で私ずっとその鳥居ソースさんって感じで、鳥に居場所の居で鳥居ソースさんって言うんですけども、
はいはい、
ずっとなんで木桶でソースを作るのか、そもそも腐らないのかっていうのがすごい疑問で、
木桶でソース、
そう、
木桶でソースってなんか突然出てきたね。
そう。木桶のイベントだから。
うん、いやいや、木桶で醤油じゃないの。木桶で味噌、木桶で醤油じゃないの。
面白かったのは何ですかっていう今質問だったので、変わりどころで木桶でソース。
あ、そ
っか。うん。なんで木桶でソースを作るのかって、蔵人さんにどうしても聞きたくって、うん、ブースに行って、第一声、なんで木桶でソースを作るんですかって聞いたら、
はい、
おソースって、まずお酢が使われているんですって、醸造酢。
うんうんうん、
で、その蔵元さんは、まずお酢を自社で作って、で、その後、あの、お酢って野菜、いろんなトマトとかいろんな野菜をコトコト煮て、それに、塩とかスパイスを加えて作るのがお酢なんですけど、こ、
うんうん、
の、お酢を作った後、自分のところで野菜を丸ごと、皮、なんだ、皮とか取り除かないで、丸ごと、煮て、で、スパイスもホールで入れる形で作ってるそうで。
うんうん、
で、その、お酢と混ぜてソースになった状態を木桶の中に2週間入れて、あの、まろやかにするんですって、おソースを。
おー、木桶に入れるとまろやかになる。
うん。
ですね。
2週間経つと、なんかお酢とその、野菜とかがすごく馴染んで、まろやかになるんだよって言われて、味見させてもらって。
はい。
はい。教えてもらって
。はい。実はですね、この鶏ソースを、サエさんが事前に私に送ってくださいまして。
初の試みです。
はい。
臨場感たっぷりで、私めっちゃ感動したので。
はい。ちょっとじゃあ、
なので、
はい。三つくりさんも一緒に、
はい、
今、はい、3人で、まあ、サエさんはね、
鶏ソース
舐めたことありますけど。
鶏
ソースを舐めてみます。
うん、
ああ、
なんか、
なんか、
そう、
味が立ってる。
そう、なんか酸味もあるし、
うん、
なんか、うん、なんかわかんない、いろんな味、
うんうん、
で、スパイスもちゃんと効いててね、場所によってなんか粒が入ってる、野菜の粒が残っていて、なんか、あ、これなんかプチってしたみたいな、うん、とかが入ってたりして、なんかすごい楽しくて。
うんうん、なんか、うん、そう、
あ、
まろやかだけど、なんかこう、ちゃんと味が感じられるっていうか、なんか、
なんです。
まったりしてない。
うん、
立ってます、
うん。なんか、おソースって甘くして食材を食べるみたいな私の中でイメージでいて、
うんうん。
だから確かにお好み焼きはちょっと甘めのおソースかけて、マヨネーズかけてみたいな感じが好きだったけど、これは多分シンプルな、すごいシンプルなのにかけておソースの味を味わいたいみたいな、
うんうん、
初めてそんな、甘いだけじゃないおソースに出会ったみたいな、う
ん。本当ですね。なんか、はっきりしてます、味が。
うん。
三つくりさん、三つくりさんいかがですか？
うん。いや、もうこれ、イキさんの言う通りですね。いや、僕はね、そもそも、あの、ソース舐めること自体が初体験なので。あの、めちゃうまいですよ。
ね、美味しいですよね。
めちゃうまいです。
うん。うん、
で、なんか、表現しようと思って今考えてたんですけど、あんまりやっぱり表現が思いつかないので、だけど、イキさんの言ってることは間違いないなと、確かにそうだなって思い
ました。ありがとうございます。
で、
う
ん、なんかね、なんか食べたくなりましたね。うんうん、いや、これね、うまいですよ、ね、本当に。
これ、何がいいですかね、とんかつとか、 ですかね。
なんでしょうね。なんかコロッケも別にそんなに、あの、なんなら肉なくて玉ねぎとじゃがいもと衣をつけただけのお肉にかけてもいいですみたいな。お肉じゃない、コロッケにかけてもいいですみたいな感じの、なんか、おソースの味も消したくないっていう。いいんでしょう。
僕はね、キャベツの千切りを食べたくなりましたね。今、舐めた瞬間に。おぉ、キャベツの千切りにかけたいって思いました。
いいですね。
嬉しいですね、うん。
本当ですね。なんかソースの味を楽しみたいってなりますね。
うんうん、ソースの味楽しもうっていう発想がないですよね。
ねえ、ない。で、ここの蔵元さんが、静岡にあるんですけど、静岡って天ぷらにおソースをかける文化があるんですって。ちょっとびっくり。そう。で、あの、ここの蔵元さんでは、山椒ソースっていうのも開発していて、それが、あの、県内では人気だよって言ってたけど、へぇ、静岡面白いと思いながら。
また静岡行っちゃうかもしれません。
静岡行っちゃいそうな勢いだった。
そうですね。蔵に行かなければ、ちって。そんな感じの、もう楽しいことあげるとキリがないので、すみません、ここら辺にしておきます。
ありがとうございます。で、何やらね、さえさんブログを書かれてましたけど、おせんべいも、ね、うん、先ほどご紹介いただきましたけど、これも珍しいものだったということですし、うん、あと、木桶職人さんの何かいろいろピアスとか、そういう作品も販売されてたんですよね。
う
ん、
そう、木桶には竹でタガって言って、木桶を縛るのに、竹って、
うんうん。あれ竹なの？
そう、あれ竹なの。
ねえ、知らないですよね。
すごい錆びないしね、竹は本当に優秀なんですって。で、その竹、タガの端っこ、はい、タガ用の竹っていうのが育てられてて、やっぱ長さが必要だからすっごい長い竹なんですって。で、そう。
桶の周りに、なんか、下と上2本に。
あ、そうそうそうそうそう、そう。
結んでる。
これもちょっと山六さんの印象、うん、話とかしたくなっちゃうんですけども、ちょっと、押さえつつ。そう、その、互い用のために育てた竹を無駄にしないようにって職人さんがピアスとか編んでらして、それもすごい可愛くて。
そういうことだったんですね。うん、無駄にしないために、作っていらっしゃるんですね。うんはあ、
もうそれは
いいな、
すごいね。
そうなん、
いや確かに暑いね。
本当に。多分1時間はいけますけどね。
すいません、すいません。
ちょっとぐっと抑えていただいてありがとうございます。
すいません。
聞きたいところは山々なんですけれど、はい。
はい、ありがとうございます。
さえさん、この木桶による発酵文化サミット、うん、先ほどみつくりさんおっしゃってましたけど、2日間行かれたということですので、次回は2日目に体験したことをお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、最後にメッセージをご紹介いたします。みどりさん、30代女性の方からいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。少し前の放送の感想をまとめて送らせていただきます。第127回を聞いて、自分も会いたい人には会いに行こうと背中を押してもらえた気になりました。そしてセミナーの内容に大笑いでした。過去の私は役に立つものにしか価値がないという考えに陥りがちでした。127回の放送はこういう固定概念を覆してくれるお話ですね。こんな感じでいいんだって思わせてくれるって素敵ですね。ついついきちんとしなきゃという苦しい考えにとらわれてしまうので、自然体でのびのびハッピーでいていいんだよって教えてくれることがとてもありがたいです。第131回味噌作りのお話、いいなぁ、楽しそうと思いました。サイさんの味噌作り講座、もし近かったら私も絶対に行くのに。いろんな味噌の食べ比べとか、なんて豪華なんでしょう。最高ですね。あと132回、133回のサイさんの服作りのお話、もうすごすぎて拍手喝采です。裁縫やミシンが大の苦手な私にとってはただ尊敬です。出かける前なのに着替えが足りない、もう縫っちゃった方が早いとか、すごすぎます。第135回、野草茶カフェのお話もとても興味深かったです。野草に興味があるので、効能なども聞けてとてもありがたかったです。サイさんの野草茶カフェ行ってみたかったです。娘さんがお店番をして大活躍だったとのこと、すごいですね。これからも楽しみにしています。という、少し前の放送の感想をまとめて送ってくださいました。
ありがとうございます。
ありがたいですね。 いやー、ほんとに。
サイさんの回のお話が。
ね、いっぱいありましたよ。
いっぱい書いてもらって、もうなんかすいません、こんなガガガガ喋りまくってるのに、こんな風に言っていただいてありがたい。今日もなんか似たような暑苦しい話をさせて。ほんとにワークショップとか、機会あったらぜひに。
ね
ー。暑いぐらいに喋るので
聞いて。出張ワークショップ。
出張もできたら楽しいですよねって思っているので呼んでいただけるなら、行きまーす。
すごいね。
そう旅する仕事って夢ですよね。
確かにね。
いいですね。じゃあ、みどりさん、ぜひ、さえさんを呼んでください。
ありがとうございます。無理ない範囲で。初心なんで、そこは気遣い加えておきます。
三つくりさん、何かコメントございますか？
そうですね、なんだっけ、127回のセミナー、会いたい人には会いに行こうで、あ、こうやって感じてくれたんだなと思って、本当に雑談のセミナーに行ってきたっていう話をしてで、この何もなかった、何もあったんですよ。こんなんでいいんだっていうのが本当に学べたっていう話を僕ここでも喋ったら、それをちゃんとこうやって、ね、足全体でいいんだっていう風に捉えてくれて、ちゃんとあそこの、ね、ジンさん、こうちゃん、シー君がやったセミナーって、ちゃんとこうやってこう伝わっていくんだなって、今改めて思って、おすげえなって思いました。
よかったですね、本当に。みどりさん、感度が高いですね。
ね、さすが。あ、みどりさんはみどりんですね。ゲストに来ていただいたみどり
ん
で、はい。
そうなんです。
今日暑い。ありがたい。
はい。だって、この127回のセミナーって、ね、本当に表裏一体で、
はいはい。
何なんだ、そのセミナーはって、思う人もいると思うので。
思う人もいると思います。まあ、思う人は来ないと思いますけどね。
はいはい。う
ん、まあ、最初から言ってたんでね。最初からこのセミナーは、来ても何にも意味がありませんって言って募集をしてるという。
面白いですね。
はい。
みどりさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。